皆さんおはようございます。いきなりですけれども、神様のなさることは本当に人の理解をはるかに超えているなと今日の御言葉を聞いても思わされます。結婚していないマリアがイエス様を身ごもったこと、またイエス様が十字架におかかりになって死なれ、そして3日目に復活なさったこと、そして聖霊なる神様がこの地に下ってきてくださったこと、本当に私たちの力だけでこのことを悟る、また信じることっていうのは絶対できないなと思います。今日はペンテコステです。聖霊なる神様がイエス様が天に昇られた後に約束通りにこの地上へと下ってきてくださったことに心を止める日になっています。今日の聖書の箇所は聖霊なる神様が下った時の状況が書かれています。とても本当にこれが実際に起こったと思うとか、実際に起こったこと、また本当にそういうことをこう想像するだけでもとっても不思議なお話で、なかなかイメージしづらいんではないかなと思いますけれども、こういう時こそ聖霊なる神様のお力を借りて、そして私たちの日々の歩みにどのように関わっておられるのかを共に受け取っていきたいなと思います。この今日のその聖霊のが下ってくるその場面に入る前にですね、聖霊なる神様の約束について少し触れてみたいなと思います。聖霊なる神様がこの地に来られるという約束は、旧約聖書の時は預言者を通して語られていました。またイエス様ご自身がこの地上で人となって生活されていた時にも弟子たちに告げられていました。そしてイエス様が復活なさったお姿で弟子たちのところに来てくださった時にも、イエス様ご自身から聖霊を受けなさいと言われています。聖霊なる神様がこの地に来られて私たち一人一人に注がれること、それは本当にこの出来事が起こる前からずっと約束され言われていたことです。ちょうどこの聖霊が下るという今日の箇所の後にペトロが聖霊を受けて大胆にイエス様のことを伝えるようなこう生活が始まっていく、本当にその世界宣教っていうんですかね、そういうのが始まっていく場面が書かれているわけですけれども、そのペトロの説教の中でも旧約聖書のヨエル書の3章の1節から5節の言葉が引用され、そこに聖霊が下る約束をヨエル書を通して預言者が語られているという事実が書かれています。またイエス様ご自身がその人となって来られた時、その時に語った言葉として16章の5節から10節、15節にはやはり聖霊が下ってくるということが書かれています。また復活された後のイエス様はヨハネの福音書の20章22節に聖霊を受けなさいというメッセージを返してやはり描かれています。ではそこで言う聖霊なる神様というのは一体どんなお方なのかな、そこから今日はスタートしていきたいなと思います。聖霊なる神様というのは神様の霊です。父なる神様の真理の霊であり、イエス様の霊としても聖書に書かれています。私たちの信じる神様っていうのは父なる創造主である父なる神様、そして御子イエス様、そして私たちのところに今回のもう一番のメインである聖霊なる神様、その3つの神様の形が変わるというんですかね、それが本当に一つとしてされている唯一の神とされている、それが神だというふうに信じているわけです。 その神様の霊、それが直に私たちに働くとき、その形というか、その神様の姿が聖霊なる神様となるわけです。イエス様がおられたときには、イエス様ご自身が神となり、本当に私たちと関わってくださったわけですね。人と関わってくださったわけです。イエス様が天に行かれた後、この地に聖霊なる神様が来られて、今度は私たちと関わってくださる。それが聖霊なる神様です。こういうふうに話されてもですね、本当に正直言ってちんぷんかんぷんというか、私たちは多分聖霊なる神様のお力がなければ信じることもできないし、ああそうなんだと思うこともできないし、本当にそういうのこと自体を悟ることがまずできないんですね。なぜなら私たちは神様に作られたものであって、私たちがその作っておられる方を悟る、知る、自分の力で知るということはできないからです。だからこそ本当に、じゃあ聖霊なる神様っていうのはどういうふうに私たちに関わるのとしたときに、神様と私たちの間の仲介、取りなしをしてくださるわけですね。聖霊なる神様が私たちにとどまってくださるとき、私たちは神様を主として信じますというふうに告白ができます。また本当にその聖霊なる神様が働かれるときに、あ、これが私に語られてる神様からの言葉なんだというふうに分かることができます。また、あ、これはサプライズではなくて主が私のためになさってくださったんだなというふうに、神様がなさってくださる御業だということが分かることができるんですね。すべて目には見えません。でも心でその神様が信じて、そして私たちのうちにある聖霊なる神様がそれをすべて分からせてくださるんですね。またですね、私たちは一人一人神様のことを分からなければ、実は人のことも分からないんですね。ちょっとそのことについてお話をしたいと思います。もともと神様が私たちをお作りになった時には、一つの民、一つの言葉であったと創世記に書かれています。創世記の11章にあるバベルの塔のところではそのことが書かれているんですね。ノアの箱舟によって私たち神様から救われ、命を守られた後、私たちはその神様の恵みの中で生かされていたわけです。しかしながらですね、私たちすぐ忘れるんですね、神様の恵みなんていうものは。そしてその中で本当に自力で永遠の生活、そして不滅のその私たちの生き様を勝ち取っていこうと思うわけです。そして気づいたのがバベルの塔です。天よりも高く、そして頑丈な、私この時代にアスファルトがあったんだな、すごいなと思ったんですけど、頑丈なアスファルトで作るわけですよね。そして本当に自分たちのその力をそこで表して、そして他に滅ぼされない町を作ろうというふうに企むわけですね。そしてそこに神様は目を留めます。そしてそこでこのようにお話になるわけです。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだ。神様はその人に、その私たちにどのようにしたかというと、まずはご自分から離れて歩むことがないようにと、言葉を分からなく、言葉を混乱させるわけですね。そしていろいろな言葉を与えるわけです。人々が同じ一つとならないようにされたわけですね。バラバラに散らされたのです。神様が忘れること、神様を忘れることがないように、また神様ご自身が本当に私たちとの関係を壊したくない、そのような思いから人同士をバラバラにしたわけですね。私たち でもあれですよね、今思ってもそうですよね。同じ日本語を話してますけれども、私が話したことがじゃあ丸のままそのままそっくり皆さんが受け取るかと思えばそうじゃないですよね。私たち人はこういうふうに伝えたいと思って一生懸命人に話しますけれども、それを同じ気持ちで受け取るということはまずありえないですね。その人はその人の考えで聞くし、言ってる人は言ってる人の考えで話すわけです。本当にここに書かれていることが現実になってるわけですね。私たちは神様と自分たちがの関係を自分たちの努力によって保ち築くこともできません。またこの地上に生かされている本当にその人と人その間においても友好な関係というか本当に平和な関係で築くのは実は本当に難しいんですね。というかまずないかもしれませんね。そのぐらいに私たちは神様によってバラバラにされているわけです。逆に言えば神様がそこに働かなければ私たちは本当に平和に一つに心を通わせるということは難しいんですね。そのことを心に留めておきたいなと思います。そしてですね、ここからその聖霊が下ったとっても不思議な出来事を皆さんと一緒に一つ一つ見ていきたいなと思います。とっても長いんですけれども、2章の今日の本文の2章の1節から8節大丈夫ですよ。カタカナの読みづらいところはいかないですからね。その前までを開いている方々は一緒に御言葉を読んでいきたいなと思います。五旬祭というところからですね。じゃあ行きますよ。三杯。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。そうなんです。ここを読んでもとっても不思議な出来事なのがわかると思います。皆さん多分さっき紙芝居を見たのでなんとなくイメージはできると思うんですけれども、今回は文字で想像していきたいなと思います。一節にあるように時は五旬祭と書かれています。実はですね、この五旬祭っていうのはユダヤの三大のお祭りの一つです。杉越の祭り、そして五旬祭、それから刈用の祭り、3つのお祭りがあります。杉越の祭りは皆さん聞いたことがありますよね。イエス様が十字架におかかりになった時期が杉越のお祭りです。そしてこの聖霊なる神様が下ってこられたのが五旬祭の時と書かれています。五旬祭というのは杉越の祭りから50日目に行う収穫のお祭りのことです。五旬っていうのは50を表して、50が7週なんですね、表して。それからとペンテコステってありますよね。ペンテって実は5なんですよね。そうなんです。そういうことで本当にその五旬祭っていうのはこの50日目のお祭りっていうのを表しています。まあお祭りって言っても私たち日本人ですからもう皆さんこういうねのとかわっしょいとかそういうのをねイメージすると思うんですけれども、まあ礼拝ですね。神様に感謝を捧げる、 それがこのユダヤの時代、またこのところのお祭りだったわけですね。そしてその次ご巡祭のお祭りの時にはエルサレムにみんな集っているわけです。そしてこの時、そうです、ここに書かれているように一同が一つとなって集まっていました。ご巡祭のお祭りの準備が整ったわけですね。あ、ちなみにご巡祭っていうのはこう宗教的な意味というか、これはレビ記に書かれて、レビ記、申命記にも書かれてるかな、書かれてるんですけど、エジプトの奴隷であった時のことをこう記念するお祭りっていうふうにユダヤ教では言われています。そういうお祭りだったわけですね。そして収穫の祭りですから、初穂の日、大麦収穫の祭りというふうに別な呼び名もありました。そういうこの時期のことをちょっと振り返りますと、イエス様が十字架におかかりになったのが過ぎ越しの祭りですから、十字架におかかりになってから50日がだいたい経っているわけです。そしてイエス様が復活して私たちのところに40日おられたわけですから、それを考えますと、だいたいイエス様が昇天されてから10日後ぐらいになりますね。っていうことはですよ、摩訶不思議、摩訶不思議って言っちゃいけないんだよな、そう、不思議ですね、すいませんね、仏教用語でしたね不思議、不思議、不思議なこの出来事、イエス様が十字架におかかりになってなった、そして復活なさった、その不思議なこう出来事、それが話題になるわけですよね。そんなこう理解を超えたおかしな話って言っちゃ変ですけど、そういう、こう信じられないような話だったら、今だってそうじゃないですか、そういうことですごい噂になるじゃないですか。その噂が全然消えてないわけですよ。消えてないわけで、またこのような信じがたいような不思議な出来事が起こってきたわけです。ここに書かれていますところをちょっと振り返ってみますと、聖霊なる神様が下ってこられた時に、そこは激しい風が吹くような音が天から響き渡ったと書かれています。おそらく私なんかこう地上からそれは来てますけどね、地震の前にこうゴーっていう、こう何とも言えないこう不思議な音っていうかが聞こえたり、皆さんしませんかね。あれが、ああいうののもっと巨大なのが天から響いてきたって思うと、まあそれは怖いなっていうふうにも思うんですけれども、本当にそういう形で聖霊は下ってきたんではないかなと思います。まあ、この時代にいたわけではないから、ちょっとあくまでも私の頭の中の想像で話すようなことになるわけですけれども、そしてですね、炎のような舌が分かれ分かれに現れて一人一人の上にとどまりました。聖霊なる神様がわーっと分かれて、それぞれのそこに集った人たちの上にとどまったわけですね。さっきのこう紙芝居でいうとボッとヒンみたいなのがついてましたけどね。そうなんです、毎年絵を見るんですけどね。そしてですね、この後です、不思議ですよね。すると一人一人いろいろな国の言葉を話し出したというんです。その話している本人はおそらく自分の知っている言葉じゃないわけです。だから何を言っているかわからなかったと思います。話している本人はわからないわけです。皆さんわかります？この中であっちで韓国語をしゃべって、こっちで中国語をしゃべって、こっちでギリシャ語をしゃべって、こっちで英語をしゃべって、そういう状況なわけですよ。いろいろな国の言葉ですから。だけど話してる本人はそれが中国語だとか、今は分かりますよ、このメディアがありますからね。でも中国語だとか、これが韓国語だとか分かんないわけです。ましてや私本当に語学が苦手なので、例えば口から韓国語が出たとしますよね、自分が何を喋ってるか分かんないですよね。だって韓国の言葉が分かんないわけですから。そういう状況なわけですよ。みんなそれぞれが全く分からないで、本当にその聖霊なる神様が導かれるままに口から言葉があふれ出してくるわけです。そしてですね、その言葉で語られていることは実は一つなんですね。 一つのことしか語られてない。みんな同じ言葉、同じこと、内容は同じ、でも語られてる言葉は全部違うわけです。そしていろんなところからその五旬祭の祭りのために集まってきてるわけですよ。それが9節から後に書かれているところです。ローマ、またこれ分かるところだけ言えばローマ、また今リビアとかも結構よく聞きますよね、エジプト、こういう知ってる、まあ、メソポタミアも社会とかで習うから知ってるかもしれませんね。また私たちは、まあ、ここちょっとアジアでもちょっと違いますけれども、アジア、まあとにかくいろんなところで、とにかくその神様を信じてる、信心深いと書かれていますけど、人が集まってきてるわけです。それぞれの言葉が語られてるわけです。そこで生活し、外国、要は外国語が語られてるわけです。自分たちが生活しているその言葉で一つのことが語られているわけです。それを耳にするんです。本当にこう想像できないですよね。私たちが例えば外国に行って突然ある日本語の喋れない人が日本語を話していろんなことをわーっと話してきたら、やっぱり驚きますよね。何が起こったの。そしてその話している人が分かって話しているんだったらいいですけど、分からないで話しているわけですから、もっと驚くわけです。そういう本当に私たちの理解できないような状況がここで起こっているわけですね。そしてそこで語られていること、それを耳にするわけです。そしてみんながそれぞれ違うところに住んでいるんですけれども、それぞれの言葉が飛び交ってるわけですから、みんな分かるわけですよ、その内容が。その時そこに集った人たちが耳にしたことは、イエス様が十字架におかかりになり、そして私たちのために死なれ、私たちのために復活なさった、そして私たちを罪からあがないだし、新しい命を与え、新しく生きるものとして生かしてくださる、そういうことを神様のなさる私たちへの素晴らしいそのプレゼント、恵みを全員が分かるわけですよ。その時にイエス様が弟子たちに話した時、皆さん覚えてますかね。イエス様が語った時に胸が熱くなった弟子たちの姿って、礼拝でメッセージで聞かれたことあるんではないかなと思います。イエス様がお語りになったことに対し弟子たちが胸が熱くなった、そのような同じような熱い思いを実はここにいたその言葉を聞いた人たちが受け取ってるわけですよ。そして本当にそのことを通して一つにされてるわけですね。みんなが一つのことを聞き、そしてその言葉に本当に心に喜びがあふれ、感謝があふれ、一つとなった出来事なわけです。聖霊なる神様が風のようにそこの場に吹き渡り、そこにとどまり、そして心を通わせ、そしてそれぞれにイエス様の恵みを伝え、心を一つとさせたわけです。このようにね、本当にここの場面を私は語りますけれども、実はですね、もうこの説教を準備するにあたって、こうやってこう話、皆さんは話を聞いててすごくいっぱい調べられたんだなとか、いっぱい想像されたんだなと思うかもしれません。でもね、語ってる、こうやって語れば語るほど、この言葉が何でしょうね、虚しくなってしょうがないんですよ。なぜかもう語れば語るほどどんどんどんどん虚しくなって、逆に言えば私なんかはもうなんか聖霊なる神様から遠くなってくような気がしてしょうがないんですね。それはどうしてかっていうと、言葉で伝えられないからなんですよ。今もこの時と同じように聖霊なる神様は風のように実は吹き荒れてるわけですね。ここにおられるわけですよ。だけど本当にそれをどうやってじゃあ言葉で伝えたらいいのって言ったら、伝えられないんですね。 どうやっても伝えられない。だけどこれは事実なんです。あの時にあった聖霊なる風は同じようにここにも吹き、そして皆さんが今私の口をと唇を通して神様のお語りくださっていることを聞いているように、同じように聞いているわけですね。同じことが起こってるんですね。実はなかなかやはり聖書の中のことだとそう言われてもはあってなると思うんです。信仰を持っていても、うん、信じなくちゃって一生懸命言い聞かせて聞いている時もあるかもしれません。でも本当に聖霊なる神様が私たちに働く時に全てを悟らせてくださるということを実はここで教えてくださっているわけですね。私たちは自分の力で神様を理解することはできません。信じることもできません。そして神様からの助けてもらっている力を、あ、これは神様が私を助けてくださってるんだというふうに実感することっていうのはできないんですね。そのために聖霊なる神様が私たちのところに来てくださってるっていうことを今日はぜひここで受け取っていきたいなと思います。そしてですね、そうやって私たちが、その神様が私たちに助けてくださってる、私たちと一緒にいてくださってる聖霊なる神様となってこの地に下ってきてくださって、私たち一人一人のところにとどまって、私たちに本当に神様というものをこう身近に実感させてくださる。それとですね、もう一つ、この場で起こったことのもう一つ、一つとなったということにちょっと耳を傾けていきたいなと思います。教会では男の方々を兄弟と呼びます。また女性の方々を姉妹と呼びます。よくこう何かに書いてありますよね。なんとか姉とかなんとか兄っていうふうに書いてあるんですけれども、私たち神の家族なんですね。なぜなら私たち血はつながっていないですけれども、神様から新しい命をいただいて生きているからです。そしてですね、そこに最初から私神様から命をいただいて生きてるんですって言ってこう生まれてくるわけじゃないんですね。神様は私たちに必ずこう聞くわけですよ。あなたは私を神様だって信じてますか？私の家族になる、それは私を信じてるってことなんですよ。私たちの家族に入りますか？そういうふうに神様は必ず聞くわけですね。招きって言います。実はそこも聖霊のある神様の働きがなければ私たちは入りますというふうには返事はできません。私たちは神様を知ることが自分の力でできないからです。わからないからです。でも本当にそういう神様の家族にしてくださる場にも神様は招いてくださっている。そしてそこにも聖霊なる神様はおられるわけですね。今日は後ろに保育園の先生方が実はいらっしゃってるんですけれども、私本当にあの時々しか下に降りていかないんですけれども、一回給食を食べさせていただいてる時、それから光先生が御用でいらっしゃらなくって、保育園で礼拝をしてするんですね。週に1回金曜日にされてるんですけれども、その時に本当にこういつもこうそこでああって感じるのは、必ずお祈りをされるんですね。ご飯を食べる時、もちろん先生方お仕事だから、多分ここに来て初めてそういうお祈りをされたんじゃないかなと思うんです。でも本当にそれをこう子どもたちと先生方とそして一緒にする時に、あ、ここにも聖霊なる神様はおられるんだなっていうことを私は感じる時があるんですね。本当に先生たちは何気に祈ってるかもしれないですけれども、やっぱり私自身がそのお祈りを聞いた時に時々こうハッと熱くなる時があり、また本当にこうおそらく先生方辛い時もあるのかなとも思うんですけど、でも本当にね、それでもやはりその一つ一つの言葉があったかさを感じたりする時に、あ、聖霊なる神様が働かれてるんだなっていうふうに思う時があります。 また教会でご奉仕している時もこの世にともどもに礼拝に集っている時に、あ、聖霊なる神様が神の家族として私たちをここに招いてくれていることを思います。共に神様に賛美の歌声を上げる時、また共に取りなして祈りを捧げる時、また聖書の御言葉に耳を傾け、それぞれがこう分かち合う時、日常の生活の中で神様の恵みをのお証をお聞きする時、本当にそういう時一つ一つが神様の家族として、聖霊なる神様もそこにいてくださって、私たちにを一つにしてくださっていることをすごく感じるんですね。本当に気がつかなくても、気がついていても、知っていても知っていなくても、神様は、聖霊なる神様が本当に下ってきてくださったということは、聖霊の風が心心地よく流れているわけです。そのことを心に留めたいなと思います。そしてちょっともう一箇所聖書をお読みしたいと思います。聞いていてください。第一コリントの12章12節から14節の御言葉をお読みしたいと思います。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても、体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。このように書かれています。神の家族っていうのはキリストの体となって神様のご栄光を表します。神様のお姿を表すんですね。その中に本当に集い招かれた時、本当にそれぞれのそこに集う一人一人はね、全く違うわけです。その中では実は神様が働かなければ出会わないような人、また本当にいやちょっとこの人って思ってしまう人がもしかしたらいるかもしれません。でもその神の家族となった時に、全て神様が、聖霊なる神様が間で私たちを仲介してくださるわけですね。そして私たちは一つとされるわけです。私たちが受け入れがたく合わなくてもです、会わなくても聖霊なる神様が働いて、そこに神の平和と愛を持って一つにしてくださるんですね。じゃあその時どんなことが起こるか、本当にそれぞれが一人一人違いがあるにせよ、それぞれが本当に目を輝かせ喜びにあふれている、神様から力をいただき、そのいただいた力を周りの人たちにこう分け与えたりするんですね。また時に本当に喜びにあふれている人と共に喜ぶことができたり、また時にはキリストの愛がこうあふれ出してきて、辛く悲しい現実の中にある人の傍らで共に悲しみ涙を流すこともできたりするんです。またですね、あまりにも辛くて自分の胸の内を明かせず、もがき苦しむ、涙を流すことすらできない苦しみの中にある人たちと交わるときに、そこに本当に神の家族として私たちが集うときに、神様がその心、かたくななこと、心を溶かしてくださって、苦しみ、胸の内の苦しみを涙とともに流してくださる、拭い取ってくださることもあるわけです。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くことのできる友とさせてくださることがあるんです。そのすべてが聖霊なる神様が私たちに働くことによって実は起こってくることなわけです。先日ですね、ゴスペル、私ゴスペル出身なんですけれども、ゴスペルのご奉仕を久々にさせていただく機会がありました。 で茨城地区この教会のに集うご婦人方のこう会の集まりでゴスペルのご奉仕をさせていただいたんですけど、私はゴスペルからこう信仰に入ったので、信仰にというか救われているので、すごくゴスペルの賛美っていうのがこうやっぱり心を弾ませ、そして本当に神様にあって捧げる賛美なんですけれども、そこに集った多分ご婦人方は歌ったことはなかったと思うんですね、ほとんど。そしてどっちかといったら、ちょっと苦手っていう方も多かったんじゃないかなと思うんですね。その方々が、本当に今回神様ってすごいと思ったんですけど、招いてくださったんですね。そして一緒にゴスペルを歌うっていう、もう想像のつかないことが起こったわけです。その中でですね、本当にその私歌ったことないし、ああいうジャンルの曲はって、皆さんさっき賛美歌歌いましたけど、多分ゴスペル聞かれたことあると思うんですけど、全然曲の雰囲気も違いますよね。それをね、本当にこう先輩のねご婦人方と一緒にこう歌うっていうのを、一体どうやってそこで一つになったらいいのかっていうのを、本当に悩んだんですよ。本当に悩みました。そして本当に祈りました。でもその集会が終わって、一緒に本当にね楽しい賛美の時を過ごせたんですけれども、その後にですね、その会を主催してくださった方がもう即その夜にメールをくださったんですね。そしてね、このような言葉をいただきました。千の言葉よりも一つの歌が一体感を生み、皆を勇気づけてくださいました。恵みのうちに置かれていることを実感したひとときでした。多分ね、歌ってる時は、でも私は賛美歌の方がいいわとかね、いろいろねせめぎ合いはあったと思うんです。全く違う曲のジャンルですから。でも本当に何でしょうね、そういうのをすべて超えて働かれるんですね。これこそが聖霊なる神様の私たちへの大きな働きだったんじゃないかなと思います。私たちは本当になかなかそういうことにこう気づくことってできません。また本当に、そういうふうなもんなんだなっていうふうに、そこに心を向けないと感じることっていうのはできないんですね。でもぜひ見えない力がある、見えない神様の守りがある、私たちは聖霊なる神様と共に今も歩んでいる、あの時と同じように、そのことを今日は心にいただいて、そして本当に見えないその聖霊なる神様が実はこの私の手の脇にいる、私と共にいる、そのことをねよく胸に留めて、この1週間も恵まれて歩んでいきたいなと思います。自分の力で頑張るのではなくて、聖霊なる神様の助けをいただいて、神と人との関係も、人と人同士の関係も、愛と平和のうちを歩みたいなと思います。お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深いする天のお父様、あなたが私たちのために聖霊なる神様を使わせてくださっています。恵みを感謝いたします。私たちは本当に小さく、そして欠けの多い弱い一人一人であります。また胸の奥に本当にそれぞれがいろいろなことを隠し抱えて歩んでいる一人一人でもあります。しかしながら、その弱さ、その悲しさ、それを主はご存知で、私たちと共に歩んでくださる助け手をこの地上に送ってくださいました。それが聖霊なる神様です。本当に聖霊なる神様が下ってきてくださった時、私たちの理解をはるかに超えた形で私たちに神様の御力を見せてくださった恵みも感謝いたします。あの時も今もその聖霊なる神様と共に歩ませていただける恵みを感謝いたします。神様と私たちが本当に共に歩む、そのことができるように、神様がそこを取りなしてくださいますことを願います。また私たち人同士でもなかなか心を通わせ一つとなること難しいですから、 主よ、あなたが働いてくださり、聖霊なる神様を通して私たちを一つにしてくださいますように祈り求めます。神様にある愛と平和が私たちのこの生活のただ中にあるように、聖霊の風が吹くそのただ中で、私たちあなたの愛に生かされるように、この一週間も主と共に歩めますように、あなたを慕い求めます。感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。